会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は株式会社日線ホールディングスの秘密に迫っていきます。株式会社日線ホールディングスは1970年4月に設立されました。日線ホールディングスの 100% 子会社株式会社日線でカタログ通販を営んでいます。カタログの発行部数は年間2億冊、日線会員数は3300万人、商品掲載数はインターネットで2万アイテムから3万アイテム、レディース、メンズ、チャイルドのアパレル、インテリア、美容品など扱っています。電話がつながっています。株式会社日線ホールディングス広報企画室、野口真紀さんです。野口さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ野口さん、まずはですね、この日線というこの名前の由来から教えていただけますか。
はい、日線という会社はですね、前身が昭和32年に設立された東洋機械線工有限会社という共有線の染め加工を手掛ける会社でした。で、はい、で同社は機械染め加工の会社でありまして、3年後に株式会社東洋捺染として、改装されました。
はい、
で当時東洋捺染は京都市内に東工場と西工場を設けておりまして、全国の染色や洗い針を仲介する 業者領土から京都に集まる染めの呪文をさばいておりまして、この西工場が昭和42年に独立して株式会社日本捺染が設立されまして、この日本捺染では機械染めを手掛けるだけでなく装置部門を設けまして、呉服の販売店を相手に反物のセールスなどを行うなどいたしまして、染色メーカーではありながら呉服問屋の機能も兼ね備えるようになりまして、で大量の注文が入るようになったんですね。でそして昭和45年呉服専門のカタログ販売を開始いたしました。でカタログで商品を買うというその通販のスタイルが当初はなかなか相手にしてもらえなかったんですけれども、数ヶ月経ちますと少しずつ注文が入るようになりまして、中でも美容院に配布したカタログの動きが非常に活発になりまして、1年足らずの間に営業所が9カ所に、増えるということになりました。で、美容院がこのように有望であるということが分かりますと、これを日本線芸の通信販売の代理店とするようになりまして、エージェントという形で各所の組織化を図るようになったんですね。で、その美容院の1店あたり数十名から数百名の顧客を持っておりますので、そのショッピングの主導権を握るっていうのはやっぱり主婦のお客様ですので、主婦の方にとってのサロンとなる美容院がそのコミュニケーションの場であったということもあり、そのご婦人の皆様 の口コミで伝わった情報が地域に広がるようになって、注文が激増いたしました。で、営業所が数が年々増加するのに比例してエージェントもその全国展開するようになって、呉服専門のカタログ販売でスタートした当社でしたけれども、その後ニーズがその宝石や貴金属、洋装品などその取り扱う商品の幅を広げていきました。で将来的にはさらにその商品の種類を増やすことを計画していましたので、その日本線芸という社名がそぐわなくなりまして、でそこで昭和49年にそれまでの社名の語感を残したままで時代に即したもうちょっとモダンなイメージを創出しようとして生まれたのが日線という会社になります。
なるほど、はい、いろんな遍歴がありますね。
そうなんですね。もともとは着物の染め の関係の仕事をしているということ、あまり知られてないことでございます。
いやー、そうだったんですね。
はい、はい、
へー、そこから、ね、染めの会社から販売になって、
はい、
通販始めて、
はい、
そしてもう今もうこれだけの幅広いものを扱うようなところまで来たわけですね。
はい、
なるほどですね。いや、ここ何十年かでも激動の会社ですね、日線さんというのはね。
そうですね、
はい、いうことですけれども、
はい、
いやいや、それにしてもね、美容院ですか、
はい、
ね、ここから口コミで広がっていったっていうのはすごいですね。
そうですね、美容院にいる間って今も、多少時間かかるとは思うんですけれども、その昔はそのパーマを当てるっていうのも非常に時間がかかったので、美容院で待っている間ですね、 髪をあのパーマかけていただいたり洗ってもらったりっていうその待ち時間がを利用してカタログを見ていただくというそういう利点があったわけですね。
いやもう確かに待ってる間に何かね、
はい、
読みますものね。
そうですね、
うん、はい、分かります分かります、はい、男性でもそうですから女性だったらねもうなおさらだろうと思いますけれども ね、
は
い、
ね、
そうやってねあの今のこの日線ができてきたわけですけれども、はい、その、まあ、日線さんといいますとこれ日本を代表する通販会社というふうに言っていいんじゃないかなと思うんですが、はい、ちなみにこの業界のシェアでいうと何パーセントぐらいあるもんなんですか。
そうですね、業界となりますと弊社は、まあ、カタログ通販として設立されたまあ通販会社ではあるんですけれども、現在のもう売上の6割以上がインターネットのその EC サイトからのご注文なんですね。でカタログは実際に発行される時期の実は1年前から企画制作しておりまして、なので今実は社で制作しているカタログっていうのは来年のこの季節の頃に発行するカタログなんですけれども、まあ、現代のインターネットの普及に伴って当社でもやっぱり最新のトレンドを取り入れた商品をそのネット限定商品として多く扱っておりますので、現在 の、 その主力の売り上げっていうのはやっぱりネットショッピングになってくるので、業界っていうところではもう EC サイトとしてのシェアっていうところになるんですけども、まあ、某流通新聞さん の、 そのネットライフ1万人調査というものが先ほど発表されまして、
はい、
その中では当社は3位の14.2% なんですけれども、
はい、
まあ、ちなみに1位がちょっとお名前出すとあれなんですけども、まあ、某大手の楽天さんが49.8% ほぼ半分を占めてまして、2位がアマゾンジャパンさんで 28.5% なんですけれども、うん、楽天さんとアマゾンさんはそのたくさんのお店が出店しているっていうそのショッピングモールの EC サイトですので、そういう意味合いではその単独の通販会社としての業界シェアとしてはおかげさまでトップクラスに位置づけされております。
それもすごいですね、
はい、
単独では一番なんですね。
そうですね、単独の会社としては、はい、トップに、はい、頑張らせていただいております。
いやでもね私ね、はい、納得できるのが、
はい、
その日線のそのカタログを見てますと、
はい、
アイテム数がもう半端ないじゃないですか。
そうですね、
ものすごい数ですよね。
例えばこの季節ですと毛布ってなるだけでもたくさんのいろんな種類の毛布を扱ってますし、まあ、生活雑貨とかいろいろ含めますと非常に品揃えが豊富かと思います。
これどれぐらいあるんですか。
これはですね、カタログ掲載商品に加えまして、その EC サイトでのネット限定商品というものも含めますと、まあ、常時約3万アイテムは取り揃えております、はあ、
常時3万アイテムぐらいあるわけです、はい、これは管理するの大変ですね。
そうですね、在庫もたくさん抱えますので、一生懸命せっかく商品企画したアイテムですので、少しでもお客様の手元に届くようにと努力しております。
いやもうちょっともう個人的な話ですいません、はい、日線さんの倉庫係にあんまりなりたくないですね3万アイテム並んでたら ね、 ね、まあ、数えるの大変だと思いますけれどもね、はい、はい、いうことで、まあもう本当アパレルだけじゃなくてインテリア商品だったり生活雑貨だったりもういろいろ、これもうどれがやっぱり売れてるとかっていうのもあったりするんですか。
そうですね、まあどれがと言いますと、うん、まあ、なんて言うんですかね、いわゆる代表選手を据えないというか、これを売るっていうその強力な商品を作るのではなくて、
なるほど、
まんべんなくそのアパレル商品であれ、うん、インテリア商品であれ、まあ、生活雑貨商品ではなく、まあ、お客様にとって弊社が求められていることっていうのはやっぱり品揃えの豊富さだと思うんですね。
なるほど。
なのでその日常的に気軽に商品が買えるっていうことであったり、おしゃれであったり便利であるだけれどもリーズナブルっていう、そういうことがお客様からご支持いただける理由なのではと考えておりますので、その何か最もこれが多く売れるというよりかは、まんべんなくさまざまな商品が売れているということですね。
なるほど、はい、ということはそのどんな方が見てもお気に入りの一つが
こう、ね、
見つかるようなカタログになっていると、
はい、
ね、またそういうサイトになっているっていうことなんでしょうね。
そうですね、はい、
うん、 まあ、その幅広さというので私もびっくりしたんですけれども、はい、まあ、おなじみ の、 あの総合カタログですか、
はい、
ね、いつもあのだいたいカリナさんがこう出てる、
そうです ね、 ね、はい、
あれ同じ
厚みがありますね、
ね、ですよね、
はい、
で、まあ、あれが中心で他ちょっとこういろいろなんかバリエーションがあったかなと思ってたんですが、
はい、
相当今種類が実はあるんですよね。
そうですね、あの、実はもうその総合カタログと言われる一番分厚いカタログ以外にも10種類以上発行しております。
あ、例えばどんなものがあるんですか。
そうですね、チャイルドカタログであったり、それからシニア向けのカタログであったり、
はい、
あと生活雑貨に特化したカタログもあるんですけれども、実はメンズのカタログもございまして。
メンズもあるんです
か。はい、うん、まあ、いろいろ、その世代であったり性別であったりっていうところで、うん、種類もあるんですが、実は、一線のカタログは、小さいサイズの方、背の高い、はい、サイズの方とか、あとはちょっとぽっちゃりした方とか、そういう、実は標準サイズ方向け以外にも、実はアパレルが全部で94サイズという日本最大級のサイズ数を取り揃えておりまして、
はい、
で身長は、まあ、152センチ前後の小柄な方から、はい、172センチ前後で、サイズは SS から 10L っていう、その小柄な方にも背の高い方にもほっそりした方にもぽっちゃりした方にもより多くの、お客様にサイズがぴったりの心地よさをご提供することを追求したカタログを発行しております。
なるほどですね。
はい、
あのほらね、ちょっとやっぱり自分で着ないとね、袖通さないと心配っていう方もやっぱいらっしゃいますもんね。
そうなんですよ ね、
ね、
小さいサイズの方も、うんうん、大きめ の、 その大柄な方も、
うんうん、
その、まあ、体型のほっそりした方、ぽっちゃりした方っていうのも体型、さまざまなんですけれども、まあ、共通しているお悩みがその自分にぴったりのサイズのお洋服がなかなかないっていうことなんですよ ね、 そのこれは通販じゃなくてもきっとそのリアルなお店に買いに行かれても、うん、試着してやっぱり小さいは大きいわっていうことはあると思うんですけれども、
ね、そうなってきますと、はい、やっぱりほらね、やっぱりそこにピタッとくる身長だったり、
はい、
私なんかもそうなんですけどもね、なかなかサイズが合う合わないっていうのが微妙な体型をしてるもんです
から、ね、大柄でいらっしゃるそうですね。
ありがとうございます。だから大体やっぱりちょっと心配するんですよね、同じそのサイズでもね、
はい、
ねえ、メーカーによっても微妙に違ったりしますしね。
そうですね、
うん、はい、ということはもう本当に幅広く、誰にでも合うようなものが揃えてあるということですよね。
やっぱりその我慢して、そのサイズを我慢して、せっかくこう着たいなと思う服が、
うんうんうん、
着られなくて、その着たい服じゃなくて、その、まあ、サイズが大きいけれども着るには着られるからいいかっていう、その着られる服っていうので我慢されていると、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そのファッションとしておしゃれを楽しむということができなくて、その諦めてらっしゃるっていう方が実は非常に多いと思うんですね。
わかります、
うん、はい、で当社のお客様は約9割が女性の方なんですけれども、その、まあ、今流行り の、 そのトレンドのお洋服は着たいという願望があっても、うんうん、その自分にぴったりのサイズがないことで、そのおしゃれを諦めてしまったり関心がなくなってしまうっていうのは大変残念なことだと思いますし、まあ、そういう方にとって日清の洋服には自分のぴったりのサイズがあればと、こう心強い方になりたいという思いで商品開発をしております、うん、
ね、男性用のカタログも本当に今ちょっと手元に今いただいたんですけども、充実してますから、
はい、
大柄の方、
はい、
ね、それからね、どうですか、知り合いのお子さんにプレゼントする子供用なんかもねありますから、
はい、
これちょっと一回ね皆さん取り寄せてね見てくださいよ、男性もね、おすすめでございま す、
そ
うです、ね、
きっと何か、
うん、
これいいんじゃないかなと思ってくれるものが、うんうん、どんな方にも見つかるのではと思っております、ね、
はい、とにかく3万アイテムありますから、
はい、
最後に野口さん、
はい、
ね、これだけ魅力的なものが周りにたくさん置いてありますと、
はい、
野口さんたちもやっぱり相当こう買いたくなるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
そういうのは何ですか、直で買うんですか、やっぱ通販で買うんですか、どうなるんですか。
あ、私どもですか、
はいはい、
通販で買います。
あ、通販で買うんですか。
はい、
あ、そうなんですか。
私は、うん、今の会社に入社する前からずっと割と通販好きだったんですけども、
もともとが
実際入社してみますと、周囲の社員も通販会社にいるからっていうことではなくて、もう今時は割と見なくても、
うん、
そのあ、これいいわと思うと皆さん結構普 通に通販で買われる方が多いですね。で実際一度買ってまあ、サイズのこともそうですけれども、まあ、生地であったりその品質の部分ですよね、うん、そういったものとかも安心ができますとやっぱり信頼してそこの通販でよく買うようになりますよね。
ねえ、いうことでございますから、やっぱり通販会社の方、通販お好きということでね。
そうですね。
やっぱね、ただ一回やっぱ買ってみないとね、これ分かりませんから。
そうですね。
はい、ぜひ皆さんもお試しいただきたいと思います。
はい。はい、
ということで今日は、株式会社日鮮ホールディングス、日鮮の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは広報企画室の野口真紀さんでした。野口さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。